ジオもっこもこパレード。
はい、おはようございます。ともきんです。本日ですね、8月26日金曜日の22時58分、本来ならば、今日の朝の9時にね更新しとかなきゃいけなかったんですけども、まあツイッターにも書かせていただいた通り、まあちょっとのっぴきならない事情で本日朝の更新ができなかったんですよね。まあねちらっと書きましたけども、あれですよ、コロナですよ。と言っても僕じゃなくて、僕の弟がねちょっとコロナかかっちゃって、でそれでちょっと仕事一緒にしてるもんで、その仕事の血吹きでドタバタドタバタと、この2日ほどしておりました。まあまだ落ち着かないんですけど、まあちょっとね落ち着いたんでまた撮っとかなと思って今レコーダーを回しております。ご存知の方はご存知だと思うんですけども、実はね去年僕コロナにかかって入院したんですけども、なんとその発熱した日がね8月25日やったんですよ。8月22日に僕出てるミュージカルのね千秋楽が終わって、 3,4,5 と3日間部屋にこもって動画の編集しとったんです。で最後の最後で熱出てコロナってなったんですけども、なんとうちの弟が発熱したのも8月25日ということで、まあ仲のいい話ですわな。妹がじゃあ私来年やなと言っておりましたんで、今から予約なんかな、そんな感じになっております。まあ昔に比べたらね、コロナそんなにね大病じゃないっていう風に言われてますけども、やっぱ熱で出てねしんどそうなんでかわいそうやな思うんですが、皆さんくれぐれも手洗いうがいとかね、できる限りの対応はしておいてもらった方がいいかなと思います。ご本人しんどいと思うんですけども、周りの人もね結構しんどいんでね、僕も今日一日結構バタバタしてましたけども、明日もバタバタする予定で、はい、やらせてもらっております。まあ言うても僕はね1年前に迷惑かけてるんでしゃないですね。その分働かせていただきますよということで、今日はね何の話をしようかと思ってたんですが、それよりも先にですよ、仮面ライダーリバイスみんな見てます？この時期ね、見てない人はご存知ないかもしれないですけど、今ね、仮面ライダーって8月末終わりの9月スタートなんですよ。だいたい戦隊もんがね、4月に始まるんです。3月かな？に始まるんですけども、仮面ライダーはね、半年ずれてるんですよね。これなんかいろんな魂胆があって、だいたいこう、春に新しいの始まるじゃないですか。でもだいたいこう、幼稚園から小学校とか、小学校から中学校に行くタイミングで見なくなるらしいんですよ。なので確かね、4月じゃなくて3月とか2月末ぐらいに始まるんですけども、戦隊モンと仮面ライダーと同じタイミングで終わって同じタイミングで始めてたら、どっちも見なくなる。そういう懸念があるから、ある時から仮面ライダーは半年ずらしたんですね。この中途半端な時期に新しいのを始めることになってるんです。だから、見る人はずっと見るわけなんですよ。その学年が上がるとか、そういうタイミングで離脱するのを防ぐという形になってるそうです。これは賢いなぁと思うんですけど、ただね、ただですよ。全国的にはそんなに問題になってないと思うんですけども、実は関西にはですね、甲子園というのがありまして、あれってね、全国どこでもやってるんですか、中継。多分関西だけだと思うんですけど、あれのおかげでね、言うたら8月の最終回直前の5回とかが、甲子園のおかげで時間ずれたりするんですよ。しかも、とんでもないずれ方するんです。例えば、8月の1週目の日曜日はやりました。2週目の日曜日もやりました。3週目の日曜日は甲子園かぶったから、その週の火曜日の朝10時25分からやります。みたいな感じで、結構ね、どこにも書いてないのに突然そんな変更してきやがるんですよ。 我々その仮面ライダーを追いかけてる人からしたら、毎年それの追っかけ合いっ子なんですよね。で、今年は僕ミスっちゃって、1話録画ができなかったんです。47話やったかな。多分49か50話で終わりなんですけど、もう最終回直前のめちゃめちゃ大事なとこでね、もうそういうことされたら、ほんま萎えるんですよね。まあ僕はちょっと海外サイトをこのように探したら、なんか、スペイン語かなんかの字幕が入ったようなライダー見つけて、ことなきを得ましたが、まあでもね、この時期の時間変更だけはほんまとんでもない。今年はね、確か、あれいつやったかな。ちゃんと曜日で言うたら、8月は、7、14、21、28が日曜日なんですね。で、確か7と14はやったはずなんですよ。じゃあ、7はやってたはずなんですよ。で、ちゃう、7と14休みやったんや。関西は確か。7月31日あって、で、しばらく休みやったんですね。7と14。で、21日に7日の分をやって、で、23日火曜日と24日水曜日に14と21の分をやって、で、明日、明後日ですね、28日。これが最終回という流れになってるわけです。まあ、むちゃくちゃでしょ？全国的にそうなってんねやったらね、いいなと思うんですけど、これなんか、どうも関西だけらしいんですよね。ほんまね、1話飛ばしたら泣くよって話でね、なんとかしてほんま。甲子園やめろとは言わへんけど、ちょっとね、せめてライダー、普通の時間にやってくれたらこんなに困らんでいいのにって思うわけですよ。これ聞いてはる人の中でライダー好きな人、うんうんって、ね、関西の人ね、思ってはると思いますけど、やっぱり投書せなあかんのかな。はい。まあ、そんなことを、もう最近またちょっとね、ミスしたからね、すごく思ってるんですけども。まあ、そんなこと言いたいわけじゃなくて、今日はですね、ちゃんとお題があって、それをちょっとトークをしようかなと思うんですが、ただいまですね、絶賛、やっております、カテプロさんがね、声かけてやってます、思い出のプロレス会場総選挙というのがあるじゃないですか。皆さんも投稿されましたでしょうか。あれをですね、僕もちょっと、やってみようかなと思って、で、まあ、ただ単にね、投票するだけではちょっと面白くないから、ここでお話ししながら、ちょっと思い出も語りながら、やろうかなと思っております。今画面に出てるんですが、投票する会場1、2、3と、ありまして、まあ、3つ、まあ、1個は書かなあかん。で、3つ書けというふうな話になってますね。で、僕ね、どこどこ行ったことあるんかなと思って、さっきちょっと列記してみたんです。まあ、ちょっと思い出含めながら少しお話をしたいなと思うので、お付き合いいただければと思います。まず、やっぱりね、地元の兵庫県。っていうと、まあ、近いところ順で言うと、神戸ワールド記念ホールですかね。やっぱりドラゴンゲートをね、僕ずっと追っかけてたんで、神戸ワールドのビッグマッチはもう解禁衣装やったんですよ。今のドラゴンゲートになってからちょっと行ってないんですけど、ずっと、神戸ワールドは行ってました。正直、ちょっと交通アクセスは良くない場所で、新日本とかね、全然入らへん時期もあったんですけども、ドラゴンゲートは本当にいつもいっぱいで、ワールド行ったらドラゴンゲートやなーって思うぐらい僕は、神戸ワールドイコールドラゴンゲート、みたいなイメージの会場なんですよね。まあ、仕事の関係でね、神戸ワールドのあるポートアイランドっていうところにもちょこちょこ行ったりするんですけども、あ、ドラゲーやなと思うわけですよ。まあその近くで言いますと次、神戸参謀ホールというのが、まあ三宮にありまして、僕はそれは多分ドラゲーしか見に行ったことないんちゃうかな。いわゆるその体育館ではなくて、見本市とかやってるような、背の低い会場で、僕ここはね、なんか日本酒のね、なんか会みたいなのがあって、昼間から日本酒ガンガン飲めるような会で行ったことがあります。まあドラゴンゲートももちろん行ってたんですけど、参謀ホール、いいっすよね。まあ、リングとお客さんの距離がすごい近くって、天井が低いのがちょっとね、怖かったんですけども、いいとこやなと思います。その次はですね、まあ、ドラゴンゲートつながりで言うと、まあ、チキンジョージかなと思うんですよね。ライブやってる人やったらね、やっぱチキンジョージって登竜門じゃないですか。やっぱあっこから出るみたいなね、あっこにまず上がりたいみたいな。まあ、チキンジョージも3回ぐらい場所変わってるんかな。あれですけども、僕が行ってた時のチキンジョージは、今と場所は一緒ですけど、全然建物は変わってて、今は結構かっこいいコンクリートの建物なんですけど、当時はなんか真っ黒でね、汚い感じのとこやったんですけど、それはドラゴンゲートの前の、 登竜門っていう団体をよく見に行ってました。妹がね、なぜか一緒に行ってて、まだ確かね、女子高生やったと思います。制服のままね、着てましたね。チキンジョージ集合でね、白い制服で着てました。で、出待ちしててね、タルさんとかに、こう、首絞められたりしてね。ほんと、うちの妹女子高生いたいな、こんな女子高生おんねんなと思ったりしてね、見てたんですけど、まあ、それを喜んで一緒にいるお兄ちゃんでしたね。妹は来年の8月25日にコロナになるそうなんで、また覚えとったらファンレーター送ってください。ちょっと離れてですね、僕ね、ちょっとうろ覚えなんですけど、尼崎市の総合体育館、今多分ベイコムなんとか体育館って言ってるんかな、あそこに行った記憶があるんですよ。で、金本浩二のデビュー戦やった記憶があるんですが、金本の記録を見るとデビュー戦は全然違う場所なんですよね。あれ一体何やったんやろなと思うんですけどね。まあ、全然、これは全然覚えてないです。うつろうな感じで行った記憶があるかなぐらい。で、続きましてですね、これは完全に地元なんですけども、日位三打点特設リング。これは、ダラプロでも過去に何回かお話しさせてもらったことがあるんですけども、FMW がファイアーデスマッチをやったところなんですよ。日本で初めてファイアーデスマッチを開催したのが、うちの地元の日位言うてももう分からへん人おるよね。イオンか、今で言ったら。の、駐車場の特設リング。まあ、駐車場ですね。そこでファイアーデスマッチという名の火事をやったわけです。大仁田ターザン後藤組対サブーシーク組のファイアーデスマッチで、まあ、灯油をつけすぎて、エプロンまで灯油が漏れて、火事になって、中では試合ができなくて酸欠になってね、まあ、ノーコンテストになったんかな、なんかそんな感じやったのを覚えています。登場するときにね、控え室からリングに、サブーがね、灯油をこう、後ろ向いてこう歩きながら、灯油をね、ピューって巻きながら歩くんですよ。そこにね、サブーが、シークが火つけたら、ピャーって追っかけていくでしょ。あれがね、なんか暗い駐車場でね、すごい幻想的やったの覚えてますわ。で、あとは、うちの弟が、今コロナにかかってる弟が一緒にいてたんですけども、1試合目に、江崎、っていう選手が出てたんですね。まあ、後のハヤブサなんですけども、江崎という選手がすごくいいと言って、なんか興奮して言ってたのを思い出します。今思うとね、弟はなかなか、お互いのあれがあったんですよね。見る目があったんでしょうね。確かに背が高くてかっこよかったなと思います。あと、佐藤美和やったかなっていう選手がね、女子いてたんですけど、僕、あの時最初で最後なんですよ。決め技がね、ブレーンバスターホールドという技をして勝ってたんですよね。技名は覚えてるんですけど、形は全然覚えてない。フィッシャーマンズスープレックスじゃないんです。ブレーンバスターホールドやったんで、多分二人とも背中ペチャンやったんかな。どんなやったんでしょうかね。ブレーンバスターホールドご存知の方いらっしゃれば教えてくださいね。その次はね、ちょっと離れて、播磨中央公園っていうところに、行かせていただきました。これ大日本プロレスが、何年か連続でやってて、そこはちょっと知り合いが主催者やったもんで、打ち上げとか呼んでもらってね、その時の音声も昔ダラプロで流しましたよね。あれは懐かしいなと思います。あとはね、ウイングスタジアム神戸っていうでっかい会場がサッカースタジアムがあって、あれですよ、年末の猪木ボンバイエを見に行きましたね。あそこってね、屋外会場やけど屋根があるんですよ。見た目寒くなさそうなんですけど、屋根といっても名ばかりで、もう横全部空いてるみたいな、簡易の屋根じゃないんですけど、まあ今で言ったら空気の入れ替えがすごくいいような会場で、まあ外ですわ。もうなんぼ飲んでも寒いなみたいなとこで、そうそう、大晦日ね、見に行きましたね。これ何を見させてもらってんねやろうと思いながらの猪木ボンバイエでした。もう大晦日ええわと思いましたけどね。あとはやっぱり忘れてならないのが、最近ね、よく仲良くさせてもらってますセロさんの試合を見に行ったダンススタジオシャンティ、元町にありますね。リングがないマットプロレスっていうのを僕初めてあそこで見させてもらったんですけども、正直ね、学生プロレスの延長かなと思ってたんですけど、マットプロレスはマットプロレスでやっぱ迫力ありますね。何より近い あれは良かったですよ。ぜひ見に行ってください。まあでもダンススタジオシャンティさんはもう亡くなったそうです。残念ながらね。はい、これが兵庫県シリーズ。次、大阪府に行きまして、実はね、大阪はそんなに見に行ったことないんですよね。やっぱり忘れちゃならない大阪府立体育館。今が何？ボディメーカーコロシアムになってるのかな。よくね、最強タッグを見に行ったんですよね。あと、レイミステリオ対サスケやったか、ウルティモドラゴンやったか、なんかそんなん WL の試合やったと思うんですけど、見に行った記憶があります。プロレスじゃないんですけど、僕ね、相撲でね、クシマウミっていう力士が好きでね、すごい大きい、当時の幕内で一番体重が大きい力士やったんですけども、そのくせね、得意技が小手投げっていうね、技巧派なんだか何なんだか分からへん力士がいたんですよ。僕でも好きやったんですよね。で、その力士を見にね、府立体育館にお相撲を連れてってもらってね。ほんで、当時まだ携帯とかないから、ポケベルなんですよね。あれ、中学生、高校生ぐらいやったんかな、お父ちゃん連れてってもらってね。で、そろそろその幕内の土俵入りっていう時に、うちの家からポケベルにプルプルプルって入ってきて、じゃあ、ポケベル持ってると大学生やわ。大学の時やわ。で、なんかあったんかなと思って家に電話したら、なんとお母ちゃんがね、もうすぐ串間海出るよって言ってね、電話をして教えてくれたわけですよ。いやいや、現場おるから見えるしって言って電話切ったらもう土俵入り終わってたっていうね、地獄の思い出があるんです。串間海見たかったなぁ。好きやったのになぁ。ねぇ。その、府立体育館の地下の、府立第二は、FMW とか見に行った記憶があるんですけど、僕はあそこね、実はこじんまりとしててね、結構好きなんですよね。なんかこう、穴蔵みたいな感じしません？階段が結構長くってね、降りていって、で、真四角のとこって僕好きなんですよね。だから、大阪府立第二はね、やっぱり結構好きなとこです。で、豊中ローズ文化ホール。これ多分ね、ドルフィンもなんかで喋ってたと思うんですけど、レッスルワンを一緒に見に行きましたね。まあなんか結局途中で居酒屋さん入っちゃって、行き道の途中で。で、だんだんめんどくさくなってもうギリギリに入ったみたいな。一番あかんパターンなんですけど、レッスルワン見に行きました。あと、大阪城ホールですね。WWF ですね、当時のね。マニアツアーっていうのがあって、それを見に行きました。今コロナにかかっている弟が高校生に、高校に受かった。そうそう、高校の受験に受かったっていうのを、言い訳にして、先輩と弟と3人で行ったんかな。その時ね、お兄ちゃんはね、弟の分のチケット代も出したったと思うんですよ。確か、結構ね、リングサイド2列目とかなんか、2、3万したと思うんですよね、チケット。だからその時高校生やったから、めっちゃ奮発して、言ってるんですよね。すごかった。そんな別に WWF 好きとかそんなんじゃなかったと思うんですけど、なぜか言ってるんですよ。で、アンダーテイカー対ハクシーとか、横綱対天竜源一郎とか、そういうカードが組まれてたあのマニアツアーやったんですけど、あの時はボブバックランドとか出てましたね。オーエンハートとかね。今思うとすごいいいの見さしてもうたなと思います。まあはっきり覚えてないねんけど。あの時のこの WWE の WWF のあの空気感ってやっぱりすごかったやなぁと思うんですよね。この間掃除してたらその時のパンフが出てきましたわ続きまして関西はこんなもんです。四日市のオーストラリア記念館っていうのに僕一遍行った記憶があるんですよ。ドラゴンゲートを見に行きました。親戚がね、三重県におったんで、それをなんかネタにして行ったみたいな感じで、これはね、妹と行った気がしますね、確かね。いろんなとこ行ってますね。試合は全く覚えてないです。続きましては、僕浜松にね、1年間住んどったんで、その時にもプロレス見に行ってるんですよ。浜松市の体育館っていうのがあって、結構ね、あの辺の中では割とビッグマッチぐらいの大きなアリーナやったと思います。新日本を見に行ったような気がするんですよね。まあちょっと試合内容は全く覚えてないんですけど、でも浜松で僕一番行ってたのは、アクトシティ浜松っていう、まあなんていうかな、音楽ホールとかがあるようなあの文化施設、あそこね、楽器の街でしょ。そこの中の、なんていうかな、さっきの三本ホールみたいな、見本市みたいなするような場所があって、そこで プロレスをちょこちょこ、今でもやってますよね、アクトシティ浜松。そこに僕よく行ってたんですよ。たった1年しかいなかったのに、多分4、5回行ってんちゃうかな。まあ、JWP を2回か3回か見に行ったのは覚えてるんです。女子プロ見に行ってたんかな、あの時ね。JWP 何回か見に行ってましたね。で、ここも、大阪府立の第2と同じで、真四角でね、結構ここが、天井高くて、見やすくて、こじんまりしてて好きなとこなんですよね。はい。ちょっと次、東に行きまして、横浜アリーナ、行きましたね。僕ね、ここはね、ハッスルマニアを見に行きましたね。HG が、パンフレットの表紙だったんで、HG 参戦の時やったんかな。なんか空中元やチョップとかをもしかしたら僕は生で見に行ってたのかもしれないです。はっきり覚えてないんですけども、でもこの頃ってハッスルドハマりしてたんで、まあ後にも出てきましたけども、後楽園ホール、ハッスル、何やろ、なんとか、何やったっけな、試合ありましたよね、そのシリーズ。後楽園ホールでのやつ、もう見に行ってましたね。めっちゃ好きやったんですよね。ハッスルは、あれ、何でやってたの？ CS ワーワーかな？なんかわかんないですけど、全部見てたし、とにかくハッスルは好きやった。あ、そうそう、大阪府立で、ボノちゃんとボブサップの試合やったと思うんですけど、見に行きましたね。あ、違うわ。大阪府立違うわ。ホテルグランビアやった。福島にありますね。そうそう。これ大阪で言わなあかんかったね。ホテルでやってましたね、確か。帰りに福島で飲んだわ。そうそうそう、今思い出した。ボブサップ対ボノちゃんやってましたね。とんでもない試合でしたね。ボノちゃんの肩の上にインリン様乗ってましたね。ああいうのよかったな。ハッスルもっぺんやってほしいな、ああいうやつね。で、続きまして、東京ですね。東京はね、やっぱ後楽園ホールですよね。やっぱここはね、好きな会場です。言うてもそんな何回も見に行ってなくて、ハッスル見に行ったんと、あとは、年越しプロレスを見に行きましたね。あれもなんか一列目で見させてもらったんですよ。なんかチケットの間違いかなんかで、なんか発見してくれてね、見してくれたんですけど、蛍光灯デスマッチやってる蛍光灯が膝の上に追ってくる衝撃っていうのがね、なかなかすごかったなと思うんですよね。後楽園ホールは僕はすごいやっぱりみんな好きだと思うんですけど、見やすいし、で何より何回か言ってますけど、こじんまりして四角いとこ僕すごい好きなんですよ。天井高いとこ。だから、大阪府立第二でしょ、今年浜松でしょ、後楽園ホール。この3つはね、やっぱ好きですよね。ただやっぱちょっとね、席のピッチが狭いのがね、ちょっとしんどいかなと思うんですけど、まあまあでも、やっぱり、ええとこですわ、後楽園ホール。やっぱ好きやなと思います。周辺の雰囲気も含めてね、めっちゃいいなと思います。で、お隣の東京ドーム。これはもう僕プロレス見に行ってますから、やっぱでっかいアリーナ好きなんですよね。さっき、こじんまりしたとこ好きと言っときながら逆なんですけど、でかいアリーナ好きですね。馬場さんの引退試合を見に行ったんですよね。なんかね、あれだけは絶対行っとかなあかんと思って多分無理して行ったと思うんですけど、なんかシューズをね、リングシューズをリングの上置いてね、10カウントしたんはすごい忘れられないなぁと思っています。はい。で、両国国技館に、見に行きました。プロレスを見に行きました。やっぱり特別やなぁと思いました。何を見に行ったんやったっけ。あれや、スーパー J カップやったと思う。確かシーマがね出ててね、ライガーとやりましたよね。確かなんかね、あれはね、うち奥さんと一緒に行ったんですけど、はよついてね、両国の周辺うろうろしてたら、ね、お相撲さんいっぱいいるじゃないですか。お相撲さんがなんかゴソゴソしてるとこに、たまたまなんですけど、シーマ一行が歩いてて、そこに、相撲富士が一緒に歩いてたら、相撲富士に向かって、力士の皆さんがペコッと挨拶してはったんですよ。まあ、相撲富士ももともとね、お相撲さん出身なんで、あ、やっぱり面識あんねえな、みたいな、を言いながら歩いた記憶があります。そうそうそう。ソリアは何で行ったんかなと思ってたんですけど、シーマ見に行きましたね。シーマ対、何やったっけ、覚えてないな、覚えてないもんやな。なんか最後はでも、ライガーやったな。っていうのは覚えてますね。うん。 で、やっぱここまでね、両国国技館って出たら、次日本武道館と言いたいところなんですが、実はね、僕ね、プロレスでね、武道館行ったことないんですよね。他の行事は行ったことあるんですけど、だから六角形八角形あの天井をプロレスで一遍見てみたいなと思ってるんですけど、まだ行ったことないんですよね。次、有明コロシアム。これはね、当時ドハマりしてたんで、ドラゴンゲート見に行ったんですけど、ドラゴンキッド対ダークネスドラゴン、クネスですね、のマスカラコントラマスカラの試合を見に行きました。まあダークネスドラゴンが負けて、マスク取って、誠になんやったかな。だからそうなったんですけど、これね、日帰りでね、飛行機で行ったんですよ。で、有明コロシアムって微妙に遠いんですよね。僕、遠いから分かんないじゃないですか。その交通の便が分からへんから。だから割とギリギリで帰った記憶があります。朝晩飛行機で、なんかほんますごいできるビジネスマンみたいなプロレス観戦をしましたね。で、最後。まあ、これも実は行ってないんですけど、市ヶ谷チョコレート広場。ちょっとね、ご縁があってね、僕、市ヶ谷の会社に結構通うことがあったんですよ。年に3、4回行くことがちょこちょこあって、まあなんかセミナーみたいなんとか、やってた、受けに来てたんですけど、その時に、あれ？ここってもしかしてと思って、路地を入っていくとですね、市ヶ谷チョコレート広場があるんですよね。だから僕あそこの前で写真撮りましたもん。前まで行っただけで、中は見に行ってないんですけど、僕たまたま昨日、チョコプロのホームページとか見てて、ああ、ここやなと思って見てました。だからまあさっきのその日本武道館であったり、市ヶ谷チョコレート広場であったり、もっと言ったら、博多スターレーンとかね、前まで行ったけど入ってへんとこも結構あるんですよね。まあそれでもやっぱり、まあ無理やり1,2,3を決めようと思うと、まあ今まで喋ってきた熱量でなんとなくわかると思うんですけど、やっぱ僕の中ではやっぱりね、3番は日位三打点特設リングでしょうね。やっぱプロレスの歴史を紐解いたら、この我が町サンダという名前が出てくるのはもうこれしかないんですよ。ファイアデスマッチ。まあ、ただの火事なんですけど。そうそう。これ、大仁田は火傷して、うちの近所の病院来てたらしいですよ。そういうのもあるんでね。やっぱこれは3番目に入れたいなと思います。で、2番目は、やっぱ後楽園ホールはやっぱ入れとかなあかんかなということで、後楽園ホール。やっぱ好きな会場ですからね。で、1位は、これ悩んだんですけど、大阪府立第二とアクトシー浜松、この二つのトップタイになっちゃうんですよね。だから結局、府立第二とアクトシー浜松と後楽園ホールは、まあ、ちっちゃい、こじんまりした四角い場所が好きと。いうわけで、僕、でかいアリーナほんまは好きやねんけど、好きな順選んだらこうなったんですよね。なんかこう、好きなんですよ。ああいうとこが。皆さんはどうですか？でかいとこ好きですか？小さいとこ好きですか？僕はなんかこう選んだらどうもちっちゃいとこが好きやったみたいです。というわけで、この順で、まあちょっと4つ入れれないんでね、1個はちょっと省きますけども、3つ投票をしておきたいと思います。後楽園ホール、別に入れんでええかな入れんとこうかな。じゃあ、1位が府立第二、2位がアクトシー浜松、3位が日位三打点特設リングという3つで投票をしたいと思います。これ、いつまでってね、締め切り書いてないですね、実はね、この総選挙。だから、一体いつまでになるのか。で、どんな形で、最終的に発表されるのか。日位三打点特設リングが僕以外に誰か票が入るのか。そこら辺も楽しみですよね。まだしばらくこれ多分やってるみたいなので、ぜひ皆さんのいろんな意見聞きたいなと思います。これ面白い企画なんでね、ぜひ乗っかりたいと思いますので、皆さん、どんどん投票していただければと思います。というわけで、思い出のプロレス会場総選挙、投票してみたというお話でございました。あ、それとドルフィンが帰ってくるんですよね。先週かな聞いた人、ね、言ってましたよね。こっちに転勤ということで。なので、また今度打ち合わせをするんですけども、ドルフィンと二人で撮ることになります。ずっとじゃないと思う。たまに撮ろうかと言ってるんで。だから、まあ、半分半分ぐらいかな。ドルプロも、この僕の一人喋りも、やりながら、 二人で撮ったり、あと、あゆむくんとかもぼちぼち落ち着いてきてると思うので、あゆむくんとかかおるちゃんとかね、あの辺もまた入れて、昔のダラプロの形もやりつつ、一人の喋りもどんどんやっていけたらなと思っております。オールドファンの皆さんは、ぜひぜひ楽しんで聞いていただければなと思っておりますので、引き続き、お付き合いいただければ嬉しいです。はい。というわけで、ちょっと長めにお話ししてしまいました。多分あんまり編集する場所ないんで、この本は出すと思いますが、何度か今日中に出せるかな、金曜日中にね、出せるかなと思っておりますので、またよかったら聞いて、感想等、Twitter とかで流していただければ嬉しいです。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンでした。お聞きいただきましてありがとうございました。ほなほなまたね。おやすみなさい。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。